なのダイエット。この番組は痩せたいと食べたいの二刀流で WBC の制覇を目論む皆様を虜にしたいダイエットバラエティです。お送りするのは私永井と
翔平半助と
哲一郎です。
よろしくお願いします。
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 二刀流でいきます、いきますが、あ、ちゅうか、まず WBC って、哲夫さんはもう、バッチリ見てた派ですよね、きっと。
バッチリではないです。
あ、そうなんだ。意外と、あ、そうなんだ。
いや、負けたら怖いっていうか、もう、年取るとダメですね。ドキドキして、もう、ちょっと、ちょっと結果が見え始めてから見ようか、みたいな感じになったり。でもちょうどたまたま、Amazon プライムのおかげで生で見るところはあったんですが、
はいはい、
ちょうど、準決勝のメキシコ戦のサヨナラのところとか、
はいはいはい、
決勝戦のいいところはたまたま見れてはいたんで。
あ、じゃあもうこう前のめりに、あ、今日は試合があるから何時にそこにめがけて仕事しようとか、そんな感じでもないんだ。
それよりは上かな。めがけていつでも見ようと思えば見えるけど、あえて見ない。怖いから見れないとか。
準備はしてるのに怖くて見れないみたいな感じですね。
はい。あとは、ホークスでもあるんですが、たまたま見るとホームラン打たれたりすると、はい、あ、今日俺は見ない方が勝つんだと思うと、はい、あえて見ないとか。
ああそれ何、自分が見たせいでみたいなところ。
そう、反省する。自分の責任感。自分が負け投手になったような気がするんで。
はいはい
はい、だから、ヤフーの速報とかを見て、
はい、
あ、今日俺見ない方がいいと思ったら、僕は見たらチャンスでゲッツーで味方がアウトになったりとか、パッと見て、あ、ランナーがいないと思ったら、スリーランホームラン打たれて、ランナーが全部片付いた後だったとかなったりすると、もう見ない方がいいっていう感じです。
すごいな、ファン心理そんななんですね。
はい、ちょっと斜めに行っちゃったファン。ややこしいファンではありますが、応援してるがゆえに身を引くという日陰の人間になる気はあるぞと。だから、応援に行くのは怖いんですよ。行ったら、今日負けそうと思っても帰れないじゃないですか。
いや、はいはいはいはい、わかる。あ、で、確かに、ちょっとだけわかる。僕は野球もサッカーもごひいきがあったりするわけじゃないんですけど、
はい、
自転車の時だけね、昔、はい、純粋に中継とかそういうことか抜きに観戦しに行ってた時があって、
はい、
その時に確かに、あ、俺見たら負けちゃったみたいな時もあったんですよ。でも後半あんまりそれ気になんなくて、で、まあ強くなってくれてたからなんだけど、まあでもそうですよね。自分が言って負けたとかあったら、なんかちょっとそういうとこありますよね。
はい。なので、教える仕事をしてた時に生徒さんが、はい、ホークスがクライマックスシリーズで、
はい、
勝ち上がるかどうかっていうのを、ペイペイドームで、
はい。
女性の方で、私が行くと負けるんですよね。でもチケットもらったから行っちゃったとか言って、
はいはいはいはい、
負けた翌日に出てきて出席の時におっしゃってたので、
はい、
勝つまで混んでいいって欠席しておくと、勝つまで必死で応援してこいと、その時は怒りました。
なるほど。
はい、こっちはなんか見たら負けるかもしれないと思ってビクビクしてるのに、
行っちゃったみたいな。
ビールがうまいだけでいい席で見やがってこの野郎というくらいはありました。
なるほどね。
はい。ただ、クジラジのコロンさんからチケットをいただいて、もう10年近く前ですけど、
はいはいはい、
大谷翔平くんの10代最後の試合を、
ほう、
結構バックネット裏のいい席で見させていただいて、すごい記憶だったっていうのは、はい、いい記憶になりました。
すごいですね、それは。
ホークス負けたけど、あれはすごいって感じだった。
まあ、それはもうホークスの負けは、もう、帳消しぐらい良かった。
そうですね。大谷君を見れたことのが、まあ、その当時はメジャーリーグに行くかどうか分かりませんでしたけど、19歳ですごくいい球を投げておられて。
いや、まあ、で、今回、見事優勝だったということで、僕は、本当に結果とかしか見れてないので、
はい、
今回覚えたのは大谷翔平さんと、何でしたっけ、 村神様。
はい。
ぐらいしか。
村上くん。
村上選手。村上様と呼ばれていたっていうのだけ覚えました。っていう、そんな私の今回のこのワンパクにパクパク食べるチートデイ。
バクバク食べるね。
あ、バクバク食べるチートデイでございますが、はい、大チートデイがあるということで、準備していたんですよ。いっぱい。前夜祭から準備をしておりまして。
はい。
前夜祭。前の日に焼肉キャンプというところに、モーモーさんに連れて行ってもらいまして。
え、焼肉キャンプというお店なんですか？
焼肉キャンプというお店がありましてですね。
へぇ、
まあ、焼肉屋さんなんですけど、
はい。
テーブルに、半合炊飯の半合あるじゃないですか。
はい。
あの、なんて言ったらいいですか、こう、ま、豆型なんかちょっと、こういうか。
あの、今、メスティンっていう形で有名になりましたけど、それまで、半合系って言ったら腰にフィットするように。
あ、そうそうそうそうそう、はい。
ちょっとくねった楕円形になって、出ましたよね。
はい。あれが、
はい、
刺さる穴がありまして、その下に IH かな、多分 IH だと思います。それがあって、まあ、はい、そこで半合炊飯ができると。で、なんかまるでキャンプをしているかのように焼肉ができるというお店に連れて行ってもらいまして、
あ、おー。
よし、チートで、あれでも前日だって思いながらも、まあいいか、ということで、もう、前日から大チートデーに向けて、焼肉食べ、次の日も朝からお肉食べ、お昼もふんだんに食べ、していたんですが、夕方、急遽お仕事が、急ぎになって対応をしなくてはいけないものがあり、
ほう、
夜食べる用のポテトチップだとか、ネアイス食べ放題用のアイスとか、いっぱい買い込んでいたんですが、
はい、
全部延期となってしまいました。ということで、今回の第1位とでは不発でございました。で、次回、6月5日が第1位とデーだそうです。
え？転写日と一粒万倍日が重なるのは6月5日
です。次がね。その次、ちなみにその次は8月4日。8月がね、8月4日と8月18日があるんですけど、
はい。
10月17日。なので、まずは6月5日に向けて、第1位との準備をしていこうかと思っております。で、6月5日、とも引きなんですって。なので、
はい、
大暴走して暴れた恩恵を皆様にお裾分けできるように、次こそは頑張りたいと思います。
いや、もう友達の縁を友達には切らせていただきたいと思います。
送ります。デトさんに。
いえ。
暮らしていただきます。ということで、ちょっとね、今回、第1位とで楽しみにしてたんですが、ちょっとそんな感じになって中途半端になってしまいました。
それ、インスタとツイッターフォローしてたら友達扱いになっちゃうの？
なります。
あ、じゃあ、
送りますね。
僕は前日にフォロー解除します。
嘘解除しなくてよ。はい、ということなので、
はい、
ツイッターも、インスタもフォローしていただいて、第1位とで一緒に楽しみましょう。
嫌です。
なんかハッシュタグ作ります。みんなで、第1位とで楽しもうぜ、みたいなね。はい。ということで。
あなたのハッシュタグにセンスがないことはですね、以前から気になっておりまして。
はい。
じゃあ。
書かれていましたね。
去年、2022年、夏、鈴鹿サーキットであった、島の鈴鹿ロードと公式が、はっきりこれですと、ハッシュタグを言っていらっしゃるんですね。
はいはい。
それに対して、ハンスケさんが独自に、というか、それを知る前に書かれたんでしょうけど、島の鈴鹿2022というハッシュタグを自分でつけられて。
はい。
まあ、2022年の分だよという心が入ってるんでしょうけど。
はい。
あまりのセンスのなさに、つぶやき、一件だけ。世界中でハンスケ一人だけという。
これ俺その後変えてるのかね、一件、あ、でも、いっぱいいっぱいだとかできなかったのかな、うん、
一件だけあった。島の鈴鹿だったら、これだけ。
それね、前もあった。はい、まあそうですね。
はい。
その通りでございます。
すごいなと思いました。で、最近、睡眠計測をしているソムナスに関しても、ツイッターで、ハッシュソムナス、アルファベットで SOMNUS というソムナスのアプリの綴りがありまして、これは、今画面に映っておりますが、これぐらい、皆さんやっぱりね、ちょっといろいろ。
お、結構いますね、皆さんね。
はい。なんですけど、ハンスケさんは、はい、ハッシュ今日の睡眠スコアという形でつけておられまして、そうすると、うん、つぶやきが、はしかいないという。
いや、これみんな使いましょうよ。てか、これは。
世界中であんただけや、とかわいそうで僕も一回使いましたが。
いや、使ってくださいよ。これ、あれですよ。
見るか。
世界、
あなたでしょ。そして、情けをかけた私のつぶやきがポツポツとあるだけという。
てか、みんなでこれ使われてます。ね、なので。
いや、だったらソムナスにしてあげた方が、ソムナスさんにも役立つやろ。
ああ、まあ、両方つけるっていうのはどうですか？
なんかあなた、なんかの時にハッシュタグをつけて盛り上げようって聞いた時に、俺、お前、盛り上がるってハッシュタグを見つけたくせにと、その時言えなかったことをすごく、後悔してましたので、このようにネタにいつか来るだろうと思って、
はい、用意しておきます。言われるだろう、言われるんだな
っていう機会があったので、
はい。ぜひ、今日の睡眠スコア、皆さんも、ちょっと、第1チートデーも。第1チートデーはなんかいっぱいありそうだよね。全然知らない人の被るのもどうなんやろっていうのと、まあ、一緒に混ざっちゃえっていうのも一つなんでしょうけど、ちょっとやっぱこの、みんなのダイエットをお聞きの皆さんで、楽しめるといいなっていう、ところもあったんですが、ちょっと第一チートデーはみんなで爆発しましょう。ということで、6月5日でございます。
はい、6月4日には忘れずにフォローを外しましょう。終わったらまたしてあげるから、6月6日には。
あ、そうなんだ。戻してくれない。でもなんか忘れそうじゃない？なんか外したら、そういえば、まあ、いか後で、みたいなので忘れられそうで心配です。はい、で、前回のね、中で、睡眠スコア、さっきもちょっとありましたけど、睡眠スコア、記録を取り始めております。ちょっと睡眠スコアを改善したいな、というつもりで始めたんですが、記録を取り始めてから、10日経ったぐらいのところで、僕にしては珍しい90。
お
ー。得まして。おぉ、来た。まあ、90出たわーで喜んでただけだったんですよ。まあ、言ってしまえば。ただ、この後日中、90出した日の日中、すごく体調が良かったので、
お
これはやっぱり睡眠スコアはちゃんと改善していかないといけないな、ということで、まあ、記録をつけ始めてもいたので、ちょっとなんか、この90をもう一回出せるようにしたいなと。
はい。
ことで、記録の仕方を途中から変えてみたりしているのですが、まず要因になりそうなものを一旦まず記録していってみようということで、はい、睡眠時間、寝始めた時間。
就寝時間？
あ、就寝時間か。就寝時間と、
はい、
前日に最後、食べた。まあ、大体夕食なんですけど、夜食食べたら夜食。まあ、一番遅い食事の時間を記録してみました。
おっしゃってましたね。はい。
なんか、消化系が負担になってしっかり寝れないとかあるのかなっていうのが、ずっと気になっていて、ちょっとこれを記録してみようというのと、あと、カフェイン、コーヒーを最後に飲んだ時間を記録しているのと、あと、運動ですね。有酸素運動系と、ストレッチ、筋トレ、ムーバレックスのやったかどうかっていう記録をつけています。 で、後になって思ったんですけど、まあ寝る時の様子、その体調が良くなかったとか、もう眠くて眠くて仕方なくて寝たとか、そういうのもちゃんと記録していかないと、ちょっと難しいかなっていうのもあって、ね、つけられる時にはちょっとつけてみ、始めています。はい、で、前回の時に、前回の収録から、まあ、2週間あるので、その記録を取れば、おおよそなんかこんな目安が、みたいな。これぐらいに寝ると、だいたいいい数字になりそうだ、みたいな方向性が見えるかと思ったんですが、意外とバラバラだったっていう。なので、ちょっと狙って、今、こうすれば良くなりそうだっていうのは、ちょっとこの2週間では、つかめなかったので、ちょっと中途半端な話になってしまったんですが、一応こういう記録を取って、ダメな時と良かった時を、先ほどお話しした90のスコアを出した日の状態と比べてみて、少しこういう傾向がありそうですっていうのをお話しできるように、もう少し記録を続けていこうと思います。で、はい、ちなみに90の時のなんですけど、寝た時の様子が、眠くてすごい仕方なくて、もう、ちょっと今日は早く寝ちゃおうっていうことで、22時ぐらいに寝てたんです。で、早く寝たから良かったのかなと思ったんですけど、他の日で同じようにこう、眠くてもう、9時台とかに寝た時もあるんですが、意外とそんなに良くなかったりとか、いうのがあって、ちょっと思った感じではなかったっていうので、ちょっともう少し記録をつけて、お伝えできる情報をなんかまとめてみようと思っています。
はい。
でも本当にね、90の時すごい良かったんですよ。なんか最初は、目覚めてから布団出るまでがなかなか布団を出れず、だらだらだらだらこう布団にいたような感じで、まあ結果、布団の中にいる時間が長かったっていうのはあるんですけど。
でもそれはもうそもなす止めた後ってことですよね。
そうですね。起きちゃって、はいはいはい、携帯もいじってたから、そんなにカウントとしては入ってないと思うんですけど、ただ、こう、起きてもう目覚めた時にすごいすっきり、ああ寝たみたいな時とはちょっと違ったんですね、この90の時って。
へー。
なので、90出たのは喜んだだけで、別に、うんうん、だからって、とか思ってたんですよ。うん、ただ、身支度をしてる間にだいぶそれぐらいの短時間ですっきりして、
うん、
家を出て仕事に向かうときに、すごい足取りが軽いのと、その後日中すごいなんか体が軽い感じがして、やっぱりしっかり寝れてるとこんなに違うんだなっていう感じがしたので、はい、ただ、その後、81が2回ほど出ておりますが、だいたい平均すると60とか、そんな感じなので、体が軽い、なんかとっても良かった、ウキウキな感じがまだ再現できていないんですが、ちょっとこの改善続けて、なんか方向性が見えたら皆さんにもお伝えしたいなと思っております。
はい。で、私からよろしいですか？
はい。
別にハンスケさんの睡眠を良くしてあげる義理は全くないんですけれども、
はい、
全然調べもしてないんですけど、
はい、
この2週間の間に、
はい、
ああそうだ睡眠ハンスケさんに教えてあげたらいいのかなと、前々回ぐらいはあとカフェインしか要因はないんじゃないかと、
はい、
寝具も何も変わらないと、もうあとはカフェイン以外に要因はないみたいな晩酌尽きたみたいなこと言ってらっしゃいましたが、私2週間の間に3つぐらいもうネタができてきまして、
はい、
まず一つが眠れない方が快眠ということで、はい、アイマスク耳栓、
あーはいはいはい、
会う方はすごく聞くと、
おーはいはい、
僕はやる必要もなく熟睡なのでやってませんが、なんかつけたらかえって気になりそうっていう気がしたんだけど、
はい、うん、それもありますね、はい、はい、
でも聞くという方がいらっしゃいます、
はい、
でこのアイマスクが、
はい、
寝てる時の光を遮る、
はい、
という意味でいくと遮光カーテン、
はいはいはい、
完全に真っ暗にするっていうのも僕も一時期使ってました、
はい、
そしたら僕考えたらそんなことしなくても熟睡するんだからあえて真っ暗にする必要なかったんだっていうことで今カーテンを取り外しておりますが
説得力ありますね。はい。
遮光という意味のアイマスク。そしてもう一つが、うん、体温。
体温、はいはい。
で、アイマスク型の、小豆とかが入ったやつで。
はい、小豆？
はい。寝る時の遮光という意味じゃなくて、はいはい、寝る直前に目元を温める。
おー。はい。
僕、目が疲れた時に蒸しタオルっぽくタオルを、タオル地のハンカチをちょっと湿らせて、はい、そしてレンジで1分するとすごいアチアチになるんですが、45秒ぐらいやって、
はい、
目に乗っけるというのをよくやるんですが、
はい、
それに近いような感じで小豆が入ったアイマスクをレンジでチンすると、あ、そういう商品があるらしいんです。
はいはいはい。
するとほんのり温まって、
はい、
でそれで目元が温まって入眠できると、
へー、
いうアイマスクがあるそうです。
はい、
調べて番組テキストに貼っときます。
はい。
そしてそのもう一つお話してた遮光という意味じゃなくて体温という意味でいくと、
はい、
あのこたつとか、あとは冬場に電車に乗って下からポカポカするとうとうとするっていう、暖かいと寝るってあるじゃないですか。
あります、ね、あります。はい。
同時に雪山で遭難するとパシパシってほっぺた叩かれて寝るな死ぬぞっていうのも聞いたことありますね。
あります、あります。
だから暑いと寝るんか寒いと寝るんかどっちやねんと思ってた。
あ、そうですね。そう言われたら。
でしょ、はい、
うんうんうん。
で行くと、どっちもあって、
はい。
寝る直前に体温が下がっていくと、ね、入眠しやすいんだって。
ああ、
で行くと、
はい。
暖かいお風呂、暖かいシャワーは暑いと目が覚めるんだよね。
はいはい。
あんまり暑い風呂で、あ、死ぬぞ寝るなっては言われないじゃない？
うんうん。
だから暑い風呂に入るなら、
うん、
寝る2時間ぐらい前、
はいはいはい、
に入ってしっかり温めて、それから上がると下がっていくじゃないですか、暖かいところから。
はい、うんうんうんうん。
で寝る直前に入るならぬるい風呂。
うんうんうんうん。
だから強いと交感神経を刺激して、ぬるいと副交感神経を刺激するみたいな
ん
だ
って。うんうんうん。
だからまあ、理想でいくと2時間ぐらい前に熱いお湯にしっかり使って芯まで温めて、
うん、
表面の温度と体の芯の、芯まで温まるという言い方昔からするじゃないですか。
はい、
体の芯の温度はやっぱ若干違うらしいので、だから2時間前にゆっくり使って、ゆっくり芯まで温めて、そして寝るときに入眠時間に向けてじわーっと下がっていくと、
はいはい、
フェードインして、睡眠インしやすいみたい。
なるほど。
はい。で、もう一つ、
はい。
ホルモンの話で、メラトニン、
うん、
ちょうど今日も話題に出ましたが、WBC。
はい。
で、日本出身のダルビッシュ選手。
はいはい。
という方が、サプリの会社をしてあったりするのね。
はい、うん。
最初ね、ドラフト1位で期待されて、で、なかなか成果が出せない時があったんですよ。
はい。
でも半年ぐらいだけだったと思うけど、でその時に、あ、俺これで食っていけんと思ったらしくて、ちょうどプロ野球界がホークスを中心に、体を鍛えようと、
はい、
いう時代だったんです、
はい、
今でも僕よりも上のおじいちゃんのプロ野球選手は、体をボディビルダーじゃないんだから筋肉鍛えるのは野球に向いてないとかいう反対派もいらっしゃるんだけど、うちの王監督自体が体を鍛えまなさいという方なのね。あのね、筋トレとか僕素人だけど、王監督が、王会長がスクワットしてる姿はね、もうめちゃくちゃ美しいっての分かるぐらい綺麗なスクワットをなさってるのよ。で、ホークスがそういうのを取り入れてやってたのを、ダルビッシュ君は、フラフラハット福岡ドーム、
はい、
ホークスのそういう鍛えるルームに来て、いろいろプラプラ来て話を聞いてたんだって。そこで教えられたっていうやつをね、個人の YouTube で言ってたの。で、
はい、
ホークスのあの選手はこんなサプリを取ってるよとかいうのをいろいろ教えてくれたんだって。
なるほど、はいはいはい。
で、それで、あ、そうかと、もう野球で食っていけなくなったらサプリの知識で食っていこうって思ったんだって。で、今もそういう形でサプリ詳しいのね。
はい。
佐々木朗希君という若手の超、
はいはいはいはい、
すごいピッチャーがいらっしゃるのね。特にあの震災でお父さんとかを亡くされて、そういう点でもドラマチックな子なのね、うんうん、
はい。
で、お待たせしました、本題に入ります。メラトニンという、はい、 なんていうんですか、栄養素っていうんですか、ホルモンっていうんですか、長井先生。
まあホルモンで呼んでもらって良いと思います。
ホルモンでいいんですか、はい、ありがとうございます。メラトニンというホルモンのサプリをローキ君にあげたら、機内で口開けて爆睡してて寝れましたっていうやつだったんだって。はい、ということでこれはちょっと調べました。メラトニンのサプリが589円、
安いね。
60錠で思ったより安いでしょ。ナウフーズのメラトニン 3mg のベジカプセル60粒で589円、1個9円と
ですね。
はい、というのがアイハーブさんで、アイハーブさんって私も名前聞いたことある、大きいところですよね。
サプリメントの取り扱いは非常にたくさんありますよね。
あ、はい、あ、やっぱそうですか。はい、そこがそういうのを出しておられました、はい、メラトニン。
え、この製品を
全く同じものかどうかわからないの、佐々木朗希くんがダルビッシュくんからもらったやつは。
ああ、そういうことなんですね。
はい、メラトニンのサプリを飲んだ
とっていうことなんですね。
ダルビッシュくんの解釈のやつかもしれない。
あ、なるほど。はい、
はい、でメラトニンは当然体内で作られまして、セロトニン、
は、あ、聞いたことあるな。
メラトニンに変わるんですよね、体の中で。っていう理屈でいいんですか、はい、はい。で、セロトニンを朝きっちり体の中で作っておけば、14時間ぐらい経ったらメラトニンに変わって眠気が来ると。
おー。
はい。で、そこでセロトニンを体の中で生成するためには、朝日を浴びる。
はい、はい、はい、はい。
ということで、朝1時間以内に散歩して体内時計をリセット。
はい、
よくこれも WBC の時に話題になった時差ボケ、
はい、
だるいからって言って部屋でゴロゴロするんじゃなくて、朝の時間にきちっと散歩して太陽光を浴びるというあたりにもこれがつながってたんだね。そこで体内時計がリセットされて、14時間後にメラトニンに変わって眠気がちゃんと来てくれると。
ああ、そういう仕組み。
なのでセロトニンを体の中で作るには、朝日を浴びる、リズム運動、咀嚼っていうのが書いてあったの。
あ、咀嚼もなんだ。
だから朝散歩すると朝日を浴びるとリズム運動になるし、
はい、
咀嚼をすると。ここで半助さんの咀嚼がかかってくるんだお前やっぱり咀嚼をまだ知れなかっただろうと。
どういうことなんだ。
赤井先生が咀嚼さえすれば痩せると言われたのにという。
はあ、はあ、はあ、はあ、
はい。というあたりは、これはメラトニンのサプリを買わなくてもこれはできる可能性がありませんか。
ですね。
という睡眠ネタが探そうと思わなくても2週間で3つも出てきましたが、晩酌全然尽きてないと思うんですけど
本当ですね。
朝散歩と夜風呂っていうのはまずできるんじゃない。
そうですね。その、うん、日は、まあ日は浴びれてるのかなって気はするんですけど、まあ夜のお風呂とかちょっと意識してみたいと思います。なので入浴時間とかなのかな。はい。
朝起きて1時間以内すぐに浴びてますか
?1 時間以内には外出るので。で、目からとかいう話ですよね。
うん。
なので、出た時に上を見る、太陽直接なかなか見れないんですけど、その空を見上げる癖はつけてるので、朝出て車までと、車降りてから会社までと、たまに外出た時にっていうのは意識して上は見ているので、1時間以内も行けてると思います。あ、でも30分とかか。ある程度。
15分から30分。
か。ちょっと足らないかな。
うん、車乗る人が車までの時間は30分もないんじゃない？
ないですね。
うん。
ちょっと時間を考えよう。その朝の時間ですね。
はい。まあ、だから、はい、車行く時にちょっと寄り道して散歩しながら乗る、乗るようなね、
うんうん。そうですね。そういうやり方が、無理がない感じにできそうな気がします。ありがとうございます。
はい。伴奏は尽きてないぞと。思いました。
いろいろありますね。ありがとうございました。はい。で、今週の私の成果でございます。
あ、じゃあその前にごめん。咀嚼の話題が出たんで、はい、前回咀嚼の件で、
はい、
咀 咀嚼もなんか半助さん晩酌つけてなんか忘れちゃうんですよねとか言ってましたが、調べたらダイエットスプーン、
はい、あ、本当にあれなんだ、物理的にちっちゃいんだ、
ちっちゃいスプーンじゃなくて根元の、結局スプーンとは全く機能が関係ない、根元のところは普通の大人のスプーンの大きさで先っぽがちっちゃいという、これだったらちっちゃいスプーン使えばいいんじゃねえかと思わなくもないんですが、
もうもうだけどあれですね、その手持つあたりのところは普通にカレースプーンみたいなんだけど、先っぽだけティースプーンみたいな
みたいな感じの、はい、ダイエットスプーン面白い。そしてお箸もあります。
お、
ダイエット箸、
これは何、どういう、
痩せ箸と書いてますが、使うだけで自然にダイエット。なぜかというと、先の、
もう
食べ物をつまむところが柔らかいのでなかなか取れないという。
ストレス溜まりそう、これ。
そうですよね。はい。早食いが自宅でもできないから、
はいはいはい。
痩せるだろうと。
いや、このスプーンの考え方は、すごく同意。なんだけど、この痩せ箸の方は微妙だな。どうなんだろう。
だって考え事をしちゃってすぐ気がついたら食べちゃってるんでしょ
あ、でもね、
まぶたの裏に咀嚼って入れずに入れろって言っても入れないんでしょそしたらもうこういう、これも晩酌尽きてないじゃないですか。
そうですね、そういう意味ではね。でもその言った時かなんかに哲夫さんがこのネタ帳を毎頻繁にこう見るっていうことで、
はいはい、
だいぶそれが解消されたっていうお話だったのを真似させてもらって、ただ今、僕は毎食っていうペースではできないですけど、毎日ぐらいな感じにできてた時に、あ、これでっていうので、今もう、ほぼ、できてます。
咀嚼？
うん。回数を増やすのは、やっぱ野菜とか、元々回数が増えるものをさらに伸ばす方向。あとは、とにかく少なめにっていうので、お箸でも少ないし、麺でも少ないし、スプーンは前も言ったみたいに半分ぐらいにするとかいうのが。で、とにかく、いっぱい回数を入れることで、絶対数を増やすみたいな感じ。ただ、野菜とか、そもそも回数増やしやすい時には、長めに、咀嚼しているようにしてます。なので、以前よりは確実に増えてると思います。咀嚼数が増えてる。
そうなんですね。大変失礼いたしました。
いえいえ、豆にこれを見るっていうのがすごく良かったです。このネタ帳ね。
はい。
で、おって思ってやっております。
はい。
はい。で、今回が、前回の収録から2週間でございました。前回ご紹介したのが23年3月17日の計測でした。体重です。前回が 88.3 キロでした。今週23年3月31日の計測です。体重、じゃん、87.3。
おぉ。
おぉ。まず体重ですって言わなかったことにびっくりしました。1.0kg のマイナスです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
俺なんか理解できてないんですか。体脂肪率です。前回が 26.0% でした。今週の体脂肪率です。じゃん。26.6%。
0.6% の増量です。
ありがとうございます。
お疲れ様です。
ウエストです。前回ご紹介したウエストが 102.5 センチでした。今週のウエストです。じゃん。100.5。
う
ん。10.0cmの超特大ビッグ減量です。おめでとうございます。
おめでとうございます。
ただ、先に行きましょう。平均 前回から、平均値出しております。前回の平均値です。前回の平均体重が 88.5 キロでした。今期の平均体重、2週間の間の平均体重です。じゃん、 88.9。
なんか数字を多くして煙に巻こうとしてねえか、やっぱり。
いやいや、違う。
0.4 キログラム増量だけど、これに何の意味があるんだ。
いや、今回は体重 1.0 なんですよ。今日の計測としては。ただ、今期、この2週間。
今期では 0.4 増えてるけど、今日だけたまたま痩せたってことじゃないですか、としたら。
そうです。そうなんです。
はあ、
で、体脂肪も、前回が 26.3% だったんですが、今期の平均が 26.4%。
ということは 0.2% 急に増えたってことじゃないですか、今日。
今日、そう。そう、
さっき喜んだ分返してほしいような気がするんです
か。いや、っていうふうに、ちょっと僕の場合見ないといけないかなって思って、ちょっと平均値出して、前回の平均と比べてみました。っていうのは、今回2週間なんですけど、最初の1週間はまあ、まずまずだったんですよ。後ろの1週間が結構やばかったです。ちょっとお仕事的にいろいろあったりとかで、まず動けてないということで、今週の運動、14日間中、ストレッチ、筋トレが4回しかできておりません。ウォーキングも14日間のうち3回。と、バスケット。が2回できております。なのでちょっとストレッチ筋トレが14日間あってほぼ毎日できるようなとこまで行っていたのが今回4回しかできなかったということで、ちょっと動けてないなと。で、なぜ今回こんだけマイナス、体重ウエストがマイナス出せたかは、この2日間の食べ物、
はい、
駆け込みで減らしましたというとこです。昨日が朝カロリーメイト、まあちょっと半々なんですけど、まあ一箱分朝食べまして、昼はカット野菜一袋、
これだけ
で、
すごい意識の高い OL みたいじゃないですか。
で、夜はちょっと昨日映画を見に行きまして、その時に食べたポップコーンのみ。ああ。
で、ここでヘッドスパのコマーシャルを見て、あーと思ってそのまんまだったってことなんでしょ。この前の小ネタの時もヘッドスパの話を散々聞いて、結局忘れとったことを思い出したっていうだけのことをあんなに時間使いやがってと若干思わなくもなかった。
と思って、これわざとヘッドスパじゃない時に狙って写真撮ったのにちゃんと覚えてたんですね。
はい。
という、まあでも昨日食べたのこんだけ。です。と、
もっと普通はないんかっていうのか。
ちょっと極端だよね。で、はい、今日も、まあ、ここまで昨日頑張ったから、で、この時に2キロドーンと落ちたんですよ。
はい。
なので、これはもう一回今日頑張ろうと思ったんだけど、ちょっと頑張りが続かず、朝は抜いちゃったんですけど、
へ
ぇ。昼は、このカット野菜と、ここで我慢するつもりが、ちょっと1時間後ぐらいに、うーって思って、昨日も我慢したし、みたいな、なんか、こう、悪魔がささやき出しまして、ベースブレッド一つ、と、ゆで卵一つ。でも、
全国の佐々木さんを敵に回した
すいません。そう、ささやき出してを佐々木さんに言ってましたけど、ささやき出しちゃいまして、ベースブレッドとゆで卵を追加しちゃいましたけど、でもこれだったらまあ、
少ないじゃないですか。
ですよね。
はい。
で、夕飯は計測した後に食べました。ということで。夕飯は、タンメンとカレー食べてます。
ほほ。
で、まあまあでもこの、昨日、今日までで、ちょっと食べ物で調整した数字なので、あんまり よろしくないんだと、自分でも。
っていうか、半助さん、二日おきに収録したら痩せるんじゃないんですか、ずっと。
そうですね。ちょっと、そんな。まあでもちょっと動けてないのがやっぱり良くないな、ということでございました。で、もう一つは、この、意外と抜くのはできんな、と。カット野菜だけとかね。ただ、ただ、これが、ハトハト響いてきて、あの時我慢したんだからもう食べてもいいよねみたいな悪魔の囁きが、
まさささきさんってきました。
だんだんこう増えてくっていうね。なのでちょっとそこに立ち向かうだけの意志の強さを持てると意外といいのかもって思いながら、でもやっぱ抜くとやっぱ明らかにどんどん落ちるなっていうのは分かったので、まあこれはちょっと極端でしたけどね、この2日間は。ただちょっと調整してみたいなと思っております、ということでございました。以上でございます。哲夫さん、よろしくお願いします。
いや、中井先生、何か釘を刺しておくことはないですか？
まあ、あのいろいろあるんですけど、すはい、とりあえずの端的にまとめていきますと、
はい、
今回あの、水分が抜けたんだなっていうお話ですよね、まず。
あ、そうなんで、あ、いや、あ、そうなんですか。水は、いつも、と同じか、いつも以上。
ハンスケンさん、飲んでる量は大丈夫ですよ。あの、別に飲んでる量がそのまま循環していくわけじゃないから。
はいはいはい。
それは大丈夫なんですけど、
食事
結局あの、体重が落ちて体脂肪が増えてるっていうことは、もう水が減って、体脂肪の濃度が増えてるっていう、ことに尽きるので。
はい。なるほど。
で、まあ、水が抜けた要因として、おそらく野菜中心の食事が良かったんだろうっていうことですよね。
え、そうなんですか？野菜中心だと水抜けるんですか？
抜けやすいです。
へ
ぇー。だから多分それが効いてるっていうのが今回なんだろうな、という感想です。
はい。え、野菜、やっぱり、もっと取ってこないといけないです
ね。野菜を、まあ、特にあの、いわゆる生野菜に近いものですね。
はい。
加熱があまりされてない野菜を取っていただく方が、余分に抱えてる水は落ちやすいので、
へ
ー、今回はそれによって体重が落ちたっていうところはあるのかなというふうには思います。
はい。
で、あの、まあ、極端なことを言えば、筋トレができてれば体重が本当は実はあまり減らないので。
はい。ああ、そういうことだ。
え、単純に筋肉重いということでいいんですか？
そうです。もう比率が全然同じ1キロだとしたら大きさが全然変わってくるので、うん、もうそこはあの全然気にしなくても良いんですけれども、今回でも2センチウエスト減っているのは、多分余分な水が抜けたことによって体締まったところが大きいんだろうなという感じですよね。
はい。
まあだから野菜中心にしていただいて、体重がグーンと落ちるタイミングはもしかしたら次も同じような効果を期待すると難しくなるかもしれないですね。
うんうんうん、まあちょっとスポット的な感じと思っていて、
まあ出せるものを出しちゃったっていう感じですかね。
へえ。もうこれはあとは登るしかないみたいな状態ですか？ほっといたら。
いや、そうじゃないですよ。多分絶対消耗解されるなと思ったんですけど、そうではなくて、あの、今余分に抱えてる水が落ちましたよね、なので、はいはい、余分に抱えてない水は別にそんなに落ちていかないじゃないですかってことです。汗をかかないと。
はいはいはいはいはい。
あと、まあ、水っていうのは結局あの人間って出し入れをしていくものなので、
はい。
はい。
必要以上に抱えちゃうのはやっぱり体が重かったり、体型も変わったりするのでよろしくはないですが、うん、基本的に、まあ、あの、今回は多分、余分な水が抜けてるところが大きいだろうというふうに見られるので、
はい。
あとは次回は、できれば体脂肪率が落ちるような体重の落ち方をできるとすごくいいですよねってお話ですよね。
運動。
そのためにはそう、汗を流す必要があるっていう。
はい。うん。
すごいですね。汗を流す必要があるって話をした途端に、ハンスケさんの顔が、 やたら曇ったんですけど、
ね。いやいや、今回バスケット2回できたんですけど、一人でぼっちバスケしてるんですけど、もう。
それ、いや、それは全然いいですよ。ただほら、運動の種類が違う。特にバスケットって、心拍数のアップダウンっていうのが基本的にすごく高くなるじゃないですか、競技として。
はい。
できればそれが高いところで維持できるのであればすごく良いなっていうは、ゲームバリの緊張感を持って、常に高めの心拍数で動けるんだったら、すごくいいんじゃないかなと思っているっていう。
ああ、いや。
だから、VR ゴーグルとかつけて仮想敵とかを置きながらやると良いっていう話ですよね。
じゃ、ぼっちだとやっぱダメなんですね。すごい。
多分。ぼっちのいいところって、休もうと思えばいつでも休めるってことだよね。
そうそう。
試合状況とボールの跳ね具合に関係なく。
ボール投げなき
ゃ。自分のペースになるじゃないですか。
そうです、完全に。
そう、さじ加減が自分で決められちゃいますからね。そうするとやっぱり、心拍をコントロールするっていうところまで行くのは難しい。特にバスケっていう競技は相手がいないと心拍が上がりにくいはずなので。
ただ、シュートして、外れたやつを取りに行くのに、隣のコートを邪魔しないようにと思うと、結構、頑張って取りに行かないと、隣のコート入っちゃったりするじゃないですか。なので、結構ダッシュしたりするんで、
はい、結構、でも多分ね、そんなに上がらないです。
あ、言うほど。
そのぐらいだと、残念ながら、そんなに上がらないです。
あ、そうなんですよね。あ、まあでもそうです
ね。それこそ、ほら、ルーズボールとかを取りに行くときの心拍数と違うじゃないですか。
そうですね。それとは違う。っていうのと、プラス、もう、30分超えたあたりから、隣のコート、人がいるところに飛んでったのはダッシュするんですけど、そうでないところは、まあ、いっかと思って、デレデレと取りに行ってたりとかするので、これじゃダメだなって思う。
なので、ペース配分がやっぱり出来上がっちゃいますよね。
そうですよね。なので。
だからまあ、そこがそう、ペース配分出来上がってもいいんですけど、高く維持できるのであれば、心拍数を。それであれば多分効果は出やすいですよね。痩せるっていうことにおいて。
ただなんか一人でやってても、そのしっかり汗はかけたなっていう印象はあったんですけど、あんまり期待しちゃダメ。
いや、別に期待するのは自由ですけど、結果が伴わなかった時に失望するのも自分なので。
おっしゃる通りですね。いや、結構汗かけたから、ね、
いいんですよ。で、いや、はい、汗の、目安をご案内しておきますね。
はい。
お。
要は玉のような粒の汗が手の甲から前腕部にかけているのであれば脂肪が燃焼していると思ってもらって大丈夫です。
へえ。そんな汗しばらく見てないかもっていう感じです
ね。流れる汗っていうよりも本当にこう玉のような、
はい、
植物の葉に粒が溜まるような感じの玉ができる感じの汗のかき方ができていれば期待して良いと思います。逆にダラダラ流れてくるっていうのは基本的に体温調節の役割が大きかったりするので、
なかなか
願わくば玉のような汗がかけていてもらえれば期待して良いと思います。
いや、期待はしないようにしますということで、
まあ、なんだろう、玉のような汗をかけるように動いていければ良いですよねってお話ですね。
ちょっと、まあ、ただ、なんか、走れないのが、なんか走れるようになりそうな気がするとか思ったので、まあ、ちょっと楽しいっていうのもあるので、体を動かす、なんて言うんでしょう、リハビリじゃないですけど、そんな感じで。
いや、でも全然ありですよ、ありですよ。なので、そこで汗をかいたときに、要は正しいかけ方ができていれば落ちていくけれども、おかしい、こんなに汗をかいてるのに痩せない、おかしいと思うとしょんぼりしちゃいますってだけの話です。
ということですね。はい、わかりました。まあ、楽しんで体を動かしていこうと思います。ありがとうございました。
はい、はい、お疲れ様でした。
哲夫さん、よろしくお願いします。
はい、哲夫一郎です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかね、一粒万倍日と転写日の件とか、咀嚼の件とか、睡眠の件とか、なんか、半助さんに、なんかいっぱい。
ありがとうございます。ありがとう
ございます。いえ。考えてしまいましたが。では、私から行くと、今の話で行くと、咀嚼は、もうほぼ意識せずに、 やっておりますっていうのと、あと日頃何もしてなくて、もう歩きながらカチカチカチやって、あ、無駄だったって言いましたが、やっぱあれは忘れないために良かったのかなとちょっと思わなくもないです。はい。獅子舞に再就職するつもりはないんですが、ということで、咀嚼をするように、キャベツとかを炒めるときも、シャキッと。炒める。あとは、唐揚げ。揚げ物は全然我慢していないんですが、揚げるようになり、より、唐揚げうまくなる方法などをググったりしますと。
やばこれ。
はい。僕は、片栗粉を使っているんですが、
はい。
片栗粉のいいのはカリカリになる。
はいはいはいはい。
で、欠点は翌日はあんまり美味しくない。
あ、へえ、そうなんです。
はい。私すみません。翌日に残したことがないので、ちょっと検証ができてないんですが、翌日食べるなら小麦粉ってどこも書いてる。
へえ、なるほど。
はい。
はいはいはい。
僕は今、それこそスーパーでもも肉を買って、そしてブラウニー液だっけ？砂糖と塩を若干含ませたやつ。
はいはいはい。
揚げると水分が抜けて肉汁がジューシーさがなくなるじゃないですか。だったら揚げる前に思いっきり含ませて、その減る分を見越して吸わせとけばいいじゃんっていうことで、
はい、
水に、塩と砂糖を加えたブラウニー液、ごめんなさい、ちょっと調べ直してググってページに貼っときます、
はい、
に浸しておいて、それから揚げるなどを試したんですが、やっぱりもも肉を買って切ってめんどくさいじゃないですか。で、僕が時々食べたくなるこの近くにある、日の出屋さんというお弁当屋さん、
はい、
基本が唐揚げ、
はいはい、
そして南蛮って言いますけど、結局唐揚げにタルタルソースがつくだけみたいな
はいはいはい、
でしょ、メニュー一緒やみたいな。あとまあカレーがあるぐらいで、そして平日の10時から14時までしか空いてなくて、で主婦の方、しかも女性でさばける方っていらっしゃるじゃないですか。多分この方家事も上手なんだろうなっていうの
は、あ、
そういう方だけを雇って、もうメニューは唐揚げ1点に絞ってるという、そして唐揚げ弁当が360円とかぐらい
なんですよ。
というもう中小企業の鏡のようなところがありまして、そこの唐揚げが好きで、で、揚げ物するまでは、前はそこの揚げたやつを冷凍してるやつを買ってたりしてたんですが、もう揚げるようになったので、ここが揚げる前のやつを売ってくれてるんですよ。
へえ。おお。
で、もも肉をカットして、そしてニンニク醤油みたいなのでもう染み込ませてくださってるやつが、スーパーで買うのよりも安いぐらいで買えるので、こっちを買った方がいいやということで、それを一回5、6個ぐらいにビニール袋に小分けして買ってきたら、小分けして、そしてそれを冷凍して、その5、6個ビニール1袋分を出して解凍して、そして衣をつけて揚げるだけにしています。
衣はついてないんだ。
ついてないです。もう
味付けだけして、
はい、肉、味付けされた肉を冷凍して売ってくれてるって感じです。
じゃあ小麦粉つけるパターンも片栗粉つけるパターンもできるってことなんですね。
やろうと思えばね。ただそのお店のホームページでもう片栗粉を推奨してあったので、本当に小麦粉でやったことがないんです、僕。で、その小麦粉だとカシュカシュになると、でさらにもっとカシュカシュにできないかと思ってググると、まず肉に片栗粉をくっつけます。そして余った片栗粉に霧吹きで水をかけます。
ほう、
片栗粉にね。
はい。
そうするとダマができますよね。
はいはいはい。
からそのダマが上がるとカシュカシュになるんだ。
あ、
なので、そのお肉に一回つけて、で、ある程度しかつかないじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、そのダマをくっつけます。さらにもう一回肉自体に霧吹きをかけて、
おお、
もう一回片栗粉をくっつけて、もう一回ダマをくっつけますという、肉からすると、片栗粉通常一層、ダマ一層、さらに通常一層、ダマ一層という、
なるほど。
もうなんか冬の防寒着だったらあったかそうな感じの4枚重ねみたいな感じに して、さらに揚げるときに空気を含ませるとカシュカシュになるんだって。
空気を含ませる？
はい。唐揚げ二度揚げがいいって言うじゃないですか。
はいはいはい、はい。
僕も最初見たとき二度揚げめんどくせえよ。何度で一度にならんのと思ったけど、味を追求していくともう僕自然にもう今二度になってます。で、その一度が終わった後に必ず揚げるわけじゃないですか。
揚げます。
油から取り上げるわけじゃないですか。はい、そこで空気に触れるよね。
はいはい、はい。
それがやっぱカシカシ感を増やす要因なんじゃないかなと思います。で、今私はそれを通り越して、一度揚げをしてるときにもう一つのお肉にジャブジャブジャブジャブジャブと、
お、
しゃぶしゃぶじゃなくてジャブジャブジャブジャブジャブぐらいをやって、
はいはいはいはい。油から出し、入れたり出したりするってこと？
もうそうです。
もう
ジャブジャブジャブジャブジャブ5回ぐらいはやってます。それを2回ぐらいやって、そして1回引き上げて、温度を上げて、また入れて、ジャブジャブジャブジャブジャブ、ジャブジャブジャブジャブジャブという形で、20回ぐらいジャブジャブ一気と肉にやってるんじゃないか？まあ、そうするとね、まとうまとうででかくなってきたよ。
大きくなるんですか？
はい。衣が。もう多分、なんか、唐揚げくんからしたら、もこもこのなんか、ちびちゃんがあの、防寒着、もこもこ着させられて、あんまりまっすぐ歩けない状態みたいな、あんなもこもこくんになっておりますので、咀嚼がはかどると。
そこなんだ。
咀嚼のためです。咀嚼のためにカシカシやってるんです。
ここが着地点だったのか、なるほど。
はい。
いや、でも美味しそう。絶対これカリカリだよねっていうの
は。って感じでしょ？
見た目でわかるのがすごいなと思った。美味しそうです、これ。
ありがとうございます。
それ。
そして、咀嚼を増やすために餃子もカシカシカシ。
餃子？餃子？カシカシ？
餃子もカシカシだと咀嚼が増えるでしょ？
ああ。
前回 ご紹介したみんなのお墨付きの冷凍餃子。
はい。
を、スキレットで焼いております。はい、もう一回、まだやったよね。もう一回やったはずだよ。4回だよね。2週間で4回やってるわ、餃子。はい。カシカシカシカシ。でもいい色で焼けるようになったでしょ？もういい時間、分数を見つけました。水の量と時間を。
すごい。
はい。
美味しそう。
はい。
ということで、咀嚼、やっております。というぐらいかな。ストレッチは1周目が 5.5。一周目が6。
はい。
深呼吸が一周目が 5.5、二周目が6。そして、ムーバレックス筋トレはどちらとも一周目が5、そして二周目は 3.5。
うん。
5っていうのは大抵、フルにやるやつが3回。3日間。だから1、2、3になりますよね。そして残りの4日は半分。0.5 を4回やって、2になるから5っていうパターンなんですよ。
なるほど。じゃあ実質毎日やってはいる。
そうそう、ゼロにはしないっていうことしかできなかったかなって感じです。
いやでもこれはすごいじゃないですか。
で、ちょっと2週目がありがとうございます。2週目がちょっと、忙しくなりまして、ということで、有酸素運動が1週目が3、2週目が1です。
はい、
プール行った時はもう1時間、
うん、
歩く感じになっております。
素晴らしい。
ありがとうございます。というような、鉄道です。では、成果です。前回計測した体重が 88.4kg でした。今週は、じゃん、87.5。
おう、0.9kg の減量でーす。これはし
っかり。おめでとうございます。
ありがとうございます。いや、ハンスケさんみたいな、そんな野菜だけとかで、サラダと生野菜だけとか、多分我慢できないっすよ。もう3食ちゃんといただいております。体脂肪率です。前回計測した体脂肪率は 30.9% でした。今週は、じゃん、30.5。
お、もう、0.4%。減量でーす。
誤差でも
いい。おめでとうございます。
ありがとうございます。誤差でもありがとうございます。ウエストです。前回計測したウエストは 98.4cm でした。今週は、じゃん、97.3。
おぉ、すごいじゃないですか。1.1 センチの減量でーす。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
しっかりめのパーフェクト、素晴らしい。
おぉ、いや、体脂肪率はまあ誤差でしょうし、
いやいやいやいや、ちゃんと体重に対して比例関係の落ち方ができてると思います。
あ、本当ですか？ありがとうございます。
はい。
体重だってほぼほぼ1キロだしね。すごいじゃないですか。素晴らしい。
ウエスト前回が 2.4 急に増えたので、
あ、
戻しきれてはないんですが。
あ、なるほどね。
うん。
はいはい。まあでも。
まだまだって感じでございますが。
でもあの量食事があってこれだけ落ちるっていうのはやっぱりすごいことですからね。
やっぱ食べ過ぎですか僕は。
美味しそうだもんだ
って。てかほら、もともとがあの食べることを抑えないっていう話からスタートしてるので、そうですね、そこはまあ、はい、そうあの考える話ですよね。ただ別に極論、もう本当極論ですけど、
はい、
どれだけ食べようが落ちたら正しいわけじゃないですか。
ああ、まあそうですね。そうですね。それが理想。
そうです。だから、あの、非常に正しく落ちてるっていうことなわけです。
ありがとうございます。
いや、今回も非常にいい落ち方じゃないかなと。バランス的にも、極端にぐーんと何かが引いて落ちるとかいうことでもないので、はい、全体的にちゃんと体を変えることにつながってるのかなというのが見て取れる感じですよね。
はい、ありがとうございます。業務スーパーでホイップクリームを買いましたので、いろんな、ものにホイップクリームをのっけて。
そういうことなんだ。この最初、はい、あ、ティラミス？
おぉ。またコーヒーの上にのっけて、ウインナーコーヒーにしたりとか、いろいろやっております。肉が多かったかな？
鶏胸の。
鶏胸ステーキ。久しぶり。
美味しそう、これ。
これもリュウジさんのやつでぷっくりなる。美味しい。でもバターもたっぷりですし、全然我慢してない。
美味しそうです。羨ましいです。パーフェクトおめでとうございます。
おめでとうございます。です。
今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。この番組ではダイエットのお悩み、動いた自慢、ご意見、ご要望などお待ちしております。お送り先は、diet@p-scramble.jp、または、ポッドキャストステーション、スクランブルのホームページのトップ、あるいは番組のバックナンバーページにメールフォームリンクがございますので、そちらもぜひご活用ください。今のところ次回は、久々の1週間だけ明けての収録となります。どうなるのか、お楽しみにしてください。ということでお届けしましたみんなのダイエット257回、お相手はハンスケと
鉄口郎と
長井でした。
ではまた次回、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。